実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんこんばんは。実食アウトプット勝よし子です。いつもは週末に録音して、すぐに編集してアップロードしているんですが、今日は4月の18日ですね、木曜日の夜です。今週はちょっと週末、出張とかなんだかんだで、あとクイズ大会とかなんかいろいろありまして、バタつく予感がしておりましたので、ちょっと早めですが録音しようかなと思っております。先々週と2回続けてですね、台湾旅行のお話、4月の頭に行ってきました。マキオちゃんというお友達と2人で、食べまくりの旅をしてきたお話を2回続けてさせていただきまして、もう本当に喋っていても思い出してまたお腹いっぱいになってくるような、そんな旅行だったんですが、もうとにかくね、食べたものの話を全部しようと思ったので、全然いつも30分ぐらい喋る中で結局20分ぐらい全然食べ物じゃない話、今週こんなことありましたみたいな話をうだうだするのが常だったにもかかわらず、前々回と前回に関しましてはみちみちにその、旅行のお話をしてしまいまして、私の近況をですね、別に誰も期待もしてないし待ってもいないということは重々承知ですが、お話しする機会がなくてですね、まあ私だけの問題ですけど、若干のフラストレーションを感じつつ、やっておったわけです。もちろん旅行から帰ってきてからも旅行行く前も、美味しいものをねたくさん食べて、いろんな人といろんなことをしておるわけです。今週からまた通常営業でいろいろとお話ししていきたいなと思っております。皆さんもお気楽に肩の力を抜いていただいてお聞きいただければなと思ってます。さてさて、今週あったことと言いますと、もうやっと、私は今肩の荷が落ちまくってですね、リラックスしまくってるわけですけれども、4月の14日日曜日に、堺市産業振興センターというところで行われました文学フリマ in 大阪というイベントに参加してまいりました。もうねこれがなかなか初めての経験がいろいろとありまして、私はもうずいぶん前から緊張もし、準備もし、いろいろとこう気負っていたわけですが、それがね、やっと終わりまして非常に今気楽です。はい。で、どういうイベントだったかと言いますと、まあこちらでもちらちらとお話はさせていただいてたんですが、コミケありますよね。コミケはなんとなく皆さん印象はあると思います。なんか机が、長机がずらずらと並んでて、でそこでみんなが同人誌を自分で作ってきた本なり、グッズなりを売るという、まあそういう同人誌即売会みたいなものの、文学、限定版、一次創作限定版といいますか、まあいろんな分野、小説であったりとか、いろいろ評論本であったりとか、詩集だったり短歌だったり、なんだかんだ、 いろんな分野の書き物がね集まって売られますよというようなイベントに、私めは、私が編集長をしております実験アキレスというフリーペーパーを携えてですね、即売会ですけど、配布会というような状態で、皆さんにどんどん渡していきまして、受け取っていただいて、参ったわけです。で、まあその会場がどんな雰囲気だったかというと、そうですね、小学校の講堂よりもうちょっと広いぐらいかな、まあ体育館ぐらいの大きさのガランとしたホール、一応前には舞台があって、で、ちょっとなんていうやろ、絨毯じゃないけどふかふかした、足元のそういうだだっ広いところにずらずらずらっとこうなんていうんですか、長机の列が並んでおりまして、それがですねブースの数が310って言ってたかな、まあとにかく結構な数で、で、何列ぐらいあったんやろ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9列10列ぐらいずらずらずらと並んでいて、そのもちろん端っこの壁沿いにもずらずらずらと並んでいるっていう状態ですね。で、ステージの上は見本紙コーナーとなってまして、各サークルから提出された見本紙が並んでいて、みんながそこで、実際近寄ってというか、まあ実際のブースの前でいろいろ立ち読みするの気が引けるわとか邪魔かなとかいう人はそこで、見本紙を読むという状態のコーナーが作られていたりとかですね、まあそういうイベント会場でした。で、我々は、ちょっとねそのサークル最初申し込みをするときに、なんか例えば小説だったら小説って分かりやすいじゃないですか、なんでしょう、恋愛小説とか推理小説とか、歴史ものとかいろいろ分かれてて、分けやすいんですが、その実験アキレスというフリーペーパーがですね、なんというかどんなんですかと聞かれるのが一番困るパターンなんですけど、いろんな人がいろんなことをとにかく書いているというもので、一概にそのこうですというのが言いにくいわけですね。で、そのジャンル分けを決めるときに、小説じゃないし、なんとかじゃないし、なんとかじゃないしってずっと消去法的に決めていくと、評論っていう分野があって、そこの中にサブカルチャーっていうのがあったんですね。まあサブカルチャーちゃサブカルチャー、まあまあサブカルチャーっぽい人も結構書いてるし、まあ多分その並びで言うとそういう中に並ん分がまあ筋かなと思って、一応まあそのサブカルチャーのところに申し込んだわけです。するとですね、結局どういうことが起こったかというと、我々、サブカルチャーチームはですね、会場の本当に端っこの端っこの、壁沿いというかもう本当に隅っこに、普通ねずらずらと一列に他の列は並んでるんですけど、その端っこの、評論サブカルチャー云々の、その辺の人たちはですね、まあ前のその運営の方が使うような、ちょっとスペースとかも避けながら、4サークルあと10サークル4サークルみたいな感じで、すごいなんか小島みたいな状態で置かれましてですね、我々はその、4サークルだけの一塊の中の一つが実験アキレスだったんですが、まあ、結果的には非常にその、あまり窮屈な思いもせず 広々と使えてよかったかななんて思いながら、そこで、配布をさせていただいたわけです。本当に端っこでしたね。で、一緒に行ってくれたのがしだるま肉欲ラジオというネットラジオをやっているまたこちゃんというお嬢さんで、もうね、その最初私そのしだるま肉欲ラジオっていうタイトルを聞いた時に、もうどんな大下品なギャルが、もうなんならもうガングロヤマンバみたいなギャルが、なんかもうマジタリースみたいなこうなんかなと思ってて、実はそのネットラジオもなんかそんな女の子がね、あの愛だとか性だとかそういうことについてこうねえ、あっけらかんと喋っている様もどうなんだろうと思いまして、ずっとまあちょっと若干距離を置く感じではいたんですけど、実際のそのね、あのまたこちゃんという、人物に触れてからというものもすっかり彼女の、ファンになってしまいましてね、あのめちゃくちゃなんて言うんでしょうね、キャラクターっぽいっていうか、本当にすっごい面白いんですよ。本当にあの一緒にいるとつまらないことでも面白く思えるみたいな、すごいね、ああこういうこと一緒にいたら楽しいやろうな、こういうこと付き合ったら、男の子やったらこういうこと付き合ったら楽しいと思うよっていうようなお嬢さんなんですね。本当にそのあの本当に肉欲がしだるまであったとしても全然嫌な感じがしない、本当に可愛らしい女の子ですよ。でね、そんなね、あのいつもねツイッターとかで添い寝男子と添い寝したいみたいなこと書いてるんですよ。なんか自分のラジオとかでもいつもそういうこと言ってるんですけど、にもかかわらずなんかそれやったらもうちょっといわゆるその男受けするようななんか服を着るとか髪の毛をどうするとかなんかいろいろあるじゃないですか。やのにね、なんかね、前も言いましたっけ、なんかムキムキの筋肉質のムキムキの男性の筋肉の絵が描いた T シャツとかね、この文学フリマの日もなんか男の人と女の人の顔がいっぱい描いてあるワンピースとかね、なんかいつもちょっと変な服を着てて、まあそれはそれで女子としてはすごい可愛いんですけど、あの男性からしたら多分ストライクにもねど真ん中っていう人は少ないんちゃうかなっていうような格好をいつもしてる。俺筋肉の T シャツの絵描いてる女の子めっちゃ好きやっていう男の人私はあんまり会ったことないんで、なかなかね洋服選びのチョイスとかもいつもなんかこう破天荒な感じでいいんじゃないかなと思うんですけど、もうそんなまたこちゃんとねもうキャッキャワイワイ言いながら、実験アキレスを配っておりました。はい。で、まあ配ってるとね、不思議なことに、わ、これ見たことありますよっていう方が結構いらっしゃって、なんかライブハウスで配ってますよねとか、ナンバーベアーズでもらいましたとかいう人結構多くって、あとなんかみそので見ましたとか、なんか意外とねいろんな方が呼んでくださってんねんなというのを実感して本当に嬉しかったです。いろんな方とご挨拶させていただいたりね、楽しかったですよ。で、なんとびっくりしたのがこの、実食アウトプットを聞いてきましたっていう方も何人か来てくださって、もう本当にありがとうございます。私はもうこんなね、誰も聞いてないだろうと思っていつも一人でね部屋の机の上にマイクを立てて、黙々と喋っている、黙々とは喋れないですね、一人で喋ってるわけですけど、こんなラジオまさか聞いてる人がいるなんて 驚きましてね、そうラジオを聞いてきましたっておっしゃってくださる方が、もう私が言われて一番テンション上がったんが、うわラジオと本当に同じ声ですねみたいなことを言ってくださるんですよ。うわこんなこと、私そんなこと言われたいわっていうようなセリフ、あそのセリフ私昔、そういえば BS モテモテラジ袋のイベントとか行った時に同じこと言ったなみたいなことを思い出しながらね、うん、そうそう感慨無量でしたね本当に。ぜひ皆さんまたあのお会いする機会もあろうかと思いますので、その時にはね、わラジオと一緒の声ですねっていうセリフを言うと喜びますので、もし覚えていたらまた言ってください、他にもなんかお友達もたくさん来てくれて、みんなね来てくれたお友達もうちのブースだけじゃなくて他のところもすごい面白かったって言って、言ってくれてたので、私もねちょっとあのまたこちゃんにスペースをブースをねお留守番しといてもらって、ちょっと15分ぐらい見てくるわって言って離れたんですけど、もう全然15分で見て回れなくって、もう本当申し訳ないなと思いながら、結局30分ぐらい何回かブースに戻りながらね、買った本を置きながらめっちゃ本買ってしまいましてね、コロコロいっぱいに実験ケースを持って行ったんですけど、結局またコロコロいっぱいの荷物を、持って帰る羽目になってしまいまして、うん、なんですけどその買った本もまだちょっと読めてなくって、今週末そしてゴールデンウィークにかけてじっくり読んで、また、皆さんに感想をお送りしていこうかなと思っております。面白そうな本がいっぱいあるので、私は今とっても幸せです。来てくださった皆さん本当にありがとうございました。はい、またどこかでお会いしましょう。はい、というわけでその台湾前後に食べたもののお話をしたいと思いますが、実はですね台湾に行く前に、ちょっと遠出して食べに行っておりました。ブッチョ柏木くんという青春アルデヒドというラジオをやっております柏木兄弟の弟でいらっしゃるブッチョ柏木くんが企画してくれたさぬきうどんツアーですね。彼は本当にさぬきうどんが好きで、いつもたびたび月1ぐらいで行ってるみたいですけどね、香川の方に行っているようです。で私も以前1回かな2回かな、なんか一緒に行って本当に美味しいうどんをねたくさん食べてきたんですけど、今回またちょっと面白そうな女の子がいっぱい来るので勝さんも来ませんかと、勝さんに会わせたい人がいっぱいいるんですっていうことで、行ってきました。もちろんそのメンツもね、部長柏木くん、あとなんていうんやろ、地下アイドルイベントとかなんかいろんなイベントとかに出ても奇怪なパフォーマンスをいつもしているチアジハンっていう女の子とね、あと、ラミちゃんっていう、元男性の今はすごい美人のラミちゃんと、ブッチョ君と、でもう一人ブッチョ君のお友達と、行ってまいりました。これがですね、早朝あれ何時やったかな、5時集合やったかな、確か5時出発とかやったと思うんですけど、集合出発いたしまして、で、香川に向かいました。で、どこ行くかっていうのはあんまり事前にがっちり決めてなかったんですけど、ブッチョ君のおすすめのお店を順番にというので、まあ最初はやっぱりここやろというので行ったのがガモーですね。 皆さんご存知、ガモー、ひらがなでガモーですね。こちらはですね、本当にあの有名店で、開店時間、本当に開店直後に行ったのに、もう行列ができているという状態で、行ってまいりました。で、私何が好きってね、香川のさぬきうどんの麺ももちろん好きなんですけど、あのね、いりこのだしがめちゃくちゃ好きなんですよ。これは大阪ではまああんまりお目にかかれない、いりこのね、あのゴリゴリっとした感じのだしが本当に大好きなんですけど、こちらのガモーでも早速ね、この日のガモーは本当に美味しかったですね。なんでしょう、うわこれこれこれ食べに来てんっていう、一発目のノリも相まって、本当にあの麺のね、もうさぬきうどんの美味しさを、なんて言うんでしょう、表現するのには本当に言葉としてはシンプルになってしまうんですけど、コシが強い、で麺が長い、なんていうかな、なんかさぬきうどんって一本がすごい長いような気がするんですよね。多分本当長いと思う。でこうなんか手で切ってるこのちょっと不揃いな感じとね、ちょっとねじれた麺と、なんかこれがねすごく美味しかったですよ。ああがもう行きたいな。今ちょっと写真を見直しながら喋っているわけですが、本当にね素晴らしい。ガモーでは確かあったかいかけを頼みました。私はそのぶっかけとか鰭醤油も好きなんですけど、やっぱりそのいりこのだしが味わいたいので、どうしてもかけを頼んじゃいますね。まあ一発目なんで、朝なんでお腹を起こすために、あったかい方のうどんを頼みましたよ。大変美味しかったです。そして山越えですね。2軒目山越え。山越えというとどうしたって釜玉ですよね。普通そうなんですよね。でも私はもう今まで幾度となく山越えに来て、幾度となく釜玉を食べてきたので、今日こそはということでヒヤヒヤを食べてみました。これがもうめちゃくちゃ美味しくって、うわしまったと思った。今までなんでこれスルーしててんやろうと思ったぐらい、冷たいおうどん美味しかったですよ。やっぱりね、そのどうしても釜玉に目がいってしまいがちですが、冷やのだしもすごいキリッとしてて美味しかったです。麺もエッジが立って素晴らしい麺でした。で、みんなね、なんか鶏天がすごい美味しいって言うから食べようかなと思ったんですけど、もういつもね、そのさぬきうどんのうどんツアーに行った時に、なんかトッピングを頼んでしまってうどんがもう入らなくなる現象が起こるんですよ。やっぱりもうそれだけは避けたいなと思って、もうトッピングはずっと我慢しとりました。で、3軒目なんですが、看板のないうどん屋ということで、知られております松岡というお店がありまして、そちらに行ってまいりました。こちらはですね、松岡のうどんは非常にそのシンプルな、そんなに暴力的じゃない感じのうどんでしたね。まあ、あったかいのを頼んだからかもしれませんけど、割と優しい感じの麺で、まあ、万人に好かれる感じの、うどんかなと思いましたよ。で、4軒目にうどんに行く前に、もうここでうどんは3杯食べてるわけですから、ちょっと違うもん食べたいなっていう話になって、ぶっちょくんがそれならちょっと一見 お茶飲みに行きませんかということで行ってきたのがですね、これが今回のハイライト、シカというカフェがございまして、カフェといってもめちゃくちゃ広いんですよ。カフェレストランみたいな感じで、そうですね、普通のファミレスの 1.5 倍ぐらいある広さかな。うん、ローマ字で SHIKA と書いてシカというお店なんですが、こちらがですね、まあカフェでもありレストランでもあり、なんかお持ち帰りのお菓子なんかも扱ってらっしゃったりとか、なんかザッハトルテが名物みたいで、ザッハトルテ、売ってらっしゃったりとか、非常にその国道沿いの、巨大なお店でおしゃれなお店でしたね。でケーキもすごい美味しいし、生ジュースもすごい美味しいですよって言われたんですけど、あの生フルーツジュースね、でそれもすごい美味しそうだったんですけど、ちょっとこの日はケーキ食べたいなと思ってケーキにしました。私は和三盆のムースをいただいたんですが、これまたね、優しい和三盆の甘さで、本当にお上品なムースでしたね。で生クリームもちょっと使ってたりして、生クリームと和三盆のいわゆるハーモニー的なやつも素晴らしかったですが、それとカフェオレをいただきまして、まあちょっとゆっくりしようかということでみんなでお話ししたりしてたんですが、このシカというお店、なんとある動物を飼っています。それは何でしょう。正解はシカなんですけども、なんと、この店の前っていうか、まあ、中庭的なところにね、シカを2頭飼ってはるんですよ。もう意味わかんないでしょ。そのシカっていう名前やからシカを飼ったのか、シカを飼ってるからシカっていう名前にしたのか、あ、2頭って言いましたけど、クッキーくんとキャンディーちゃん、2頭ね、名前は書いてあったんですけど、片っぽしかいなかったですね。片っぽも死んじゃったのかな、いないのかなと思いつつ、そうなんですよ、もう何をどう間違ったら喫茶店で鹿を飼うことになるのか全く意味不明なんですが、まあとにかく鹿がおるわけですね。でその洋菓子屋さんなので、当然その小麦粉的なお粉みたいなやつとかいっぱいあるんでしょうね。鹿せんべいを作って売ってらっしゃって、で、ぶっちょくんがね鹿せんべいを買ってこの鹿にね食べさせてたんですけども、こいつがねすっごい鹿せんべいを1枚ずつあげようとしてるのに、そうじゃない束で持ってる方の鹿せんべいにもう食いついて離さないみたいな、すごい貪欲なやつでね、なかなかの食いっぷりでしたよ。もう結局全部あのわーって言って鹿せんべい丸ごと鹿に取られてしまいましたけど、食べてましたね、楽しかったです。そうですね、非常にその可愛らしい鹿がいますよ、会えますよ。はい。で、さらにさらにうどん一服というお店に行きまして、こちらでは今までずっとかけばっかり食べていたので釜揚げを食べてみようということで釜揚げをいただきました。このね釜揚げもなかなかに美味しくって、釜揚げやけど結構うどんがしっかりしているという、感じでしたね。タレも美味しかったですよ、おつゆね。あんまりその釜揚げって決まった店でしか普段食べないですけど、ちょっとハプニング的にいただいた釜揚げも美味しかったです。 で最後に日の出によろかって言ってんけど、日の出製麺所さんは、もう玉が切れてますということで、この日はこれで打ち止めという旅でございました。結局 1,2,3,4 軒で、うどんを4玉食べて、あと鹿でケーキと、カフェオレをいただいて、鹿に鹿せんべいをやって、そして帰ってきたという、まあ慌ただしい中にも笑いあり涙あり、もう本当にねめっちゃ面白かったですよ。あの車の中でもみんなめっちゃ喋っていろいろね楽しいお話をしながらさぬきに行ってまいりました。皆さんまた、あの私別に早起きは得意な方なので、さぬきうどん食べに行くという企画がございましたらぜひ声をかけてください。ご一緒したいものですね。はい、というわけで今回はさぬきうどん食べに行ったさぬきうどんツアーのお話をさせていただきました。ご意見ご感想の方はツイッターでお待ちしております。@yoscos です。それでは実食アウトプット第103回 お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。